お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年にダウンロード数の多かった音声コンテンツの中から1日に1つのエピソードを10日間にかけてお届けします。今日は第10回目最終回です。最終回にお届けするのは昨年9月に放送されたインタビューです。お話を聞いたのは日本の伝統技術金継ぎをシドニーで教える諸岡淳さんです。不完全の中にしか見ることのできない美しさ、年齢を重ねるにつれて私もわかるようになってきたような気がします。昨年9月放送の諸岡淳さんへのインタビューです。今日はシドニーで日本の伝統技術金継ぎを教えている諸岡淳さんにお話を聞きます。金継ぎは日本で古くから伝わる技術です。最近では壊れたものを直して使うというそのエコフレンドリーな点や不完全ではないものの中に美しさを見出すその哲学などがオーストラリアをはじめ海外でも改めて注目されています。諸岡さんは2年前にシドニーで金継ぎのクラスを開講し技術を教えています。インタビューでは金継ぎについて、そしてその出会いや魅力についても聞きました。金継ぎとはどういう技術なんでしょうか？
そうですね、約500年ぐらい前から日本に伝わる陶磁器を修復する技術ですね。それが金継ぎですね。
シドニーではどういう形でこの金継ぎという技術を教えてるんですか？
そうですね、ほとんどが私のホームページを見たり、シドニー市が提供しているイベントの提供をしているウェブサイトを見たりして、来てくれますね。
これ実際に参加する方っていうのはどういう理由でいらっしゃる方が多いですか？
やはり多くの方が今使い捨ての時代なんですけど、それはもったいないって、日本の場合もったいないっていう精神を知ったりしてそれに感銘したり、あとは金継ぎの後ろにあるというかその哲学ですか、はい、不完全なもの、それから、ものを受け入れるというそういう気持ち、美しさ、不完全なものを美しさとして受け入れる、うん、そういう気持ちをに、感銘してとか、うん、あとやはり自分の大切な器が壊れてしまったか、いつか直したい、だからまず基礎を勉強したいとか、うん、あとはですね、最近誕生日プレゼントとか奥様へのサプライズプレゼントにここにいらして、はい、タラーンという感じで実は今日金継ぎやるんだよっていう方もいらっしゃいますね。
金継ぎの体験をプレゼントするという感じなんです、
うん、そうですね、やはり前はこの技術を習得したい、何か、直したいっていう方が多かったんですけど、先ほど話したように何かちょっとしたイベントとしてこの金継ぎを楽しみたいっていう方も増えてきましたね。
生徒さんの反応といいますか、実際に、初めてもちろん金継ぎされる方が大半だと思うんですけれども、どういうことに驚いたりとか、あとはどういうところにちょっとこう失敗しがちだったりとか、なんかそういうのエピソードみたいのってありますか？
やっぱりオーストラリアではないものじゃないですか、はい、それでステップごとにだんだん壊れた器が治っていって、最後に金色の線がその上に引かれる、やっぱり皆さん感動しますね。すごい喜びますね、
こう技術的に難しいのはどの辺でしょうか？教える立場から、初めての方に金継ぎを、はい、
私の場合は英語が一番難しいんですけどただそうですね、でも皆さんうまいです。私より上手いんじゃないかって思う方もたくさんいらっしゃいます。
この金継ぎを始められたきっかけというのは何かあったんでしょうか？
私が初めて来たのは1984年なんですけど、その時にレストランで皿洗いをしてました、はい、でもう一回この国に帰ってきて日本食のレストランをオープンしたいって思ったんですね。で日本食の味とか日本の文化はもっとオーストラリアの人に知ってもらおうと思って、それで永住権を取ってまた帰ってきたんですけど、 1987年に帰ってきました。それでまあいろいろな仕事をして2008年にやっと日本食レストランを持つことができたんですね、マンリーで、はい、でそこでお皿をたくさん使います、はい、そうするとよく割れます、はい、その都度なんかがっかりしてたんですけど、その時ですね、日本の、雑誌かな、テレビがちょっと忘れちゃったんですけど、うん、金継ぎのことを見たんですね、うん、これはいいアイデアだと。私それまで全然金継ぎ知らなかったんですけど、それでどうにかして習いたいなと思って、まず金継ぎキットをオンラインで買ったんです、
はい、自分で、
はいはい、やってみようと、はい、でもやっぱり全然分からなかったです。それで誰かシドニーで教えてる人はいないかなと思って探したんですけど、誰もいなくて、で日本でいろいろ探してみたら、金沢の先生が、いいお家に来て教えてあげるから、でもレストランやってたのでそんな長い間休み取れないじゃないですか、はい、で1週間ぐらい取って、先生のご自宅をお邪魔して1週間習って、また帰ってきて、大阪帰ってきて自分でやってみて、2回ほどその先生の、ご自宅をお邪魔しました。でもやっぱりどうしてももっと金継ぎやりたくなって、大変忙しいレストランだったんですけど、2017年に売ってしまいました。それで金継ぎをやるために日本に1年滞在して、で5人の金継ぎの先生のところにもう毎日のように1年間通って金継ぎの、まあ、を習得して、それで帰ってきて2年前にこの仕事を始めたというわけです
それはすごいキャリアチェンジといいますか、大胆なというか行動だと思うんですけれども、そのね、忙しかったレストランを売って金継ぎに専念したいと思うようになるまで、その何がそういう気持ちにさせたんでしょうか、金継ぎの良さというか。
何ですかね、やっぱりレストランって忙しいじゃないですか。ただなんか自分で集中して、またこれからの人生も長く続けていけるようなものじゃないかなと思って金継ぎを選んだんですけど、ですね。
よく何かにハマってる方、好きな方っていうのはそれを2日3日やらないとムズムズしてくるっていうんですけれども、金継ぎをちょっとお休みしてる時とかっていうのは金継ぎやりたくなりますか？
ですね、街を歩いてるじゃないですか、素敵なお皿を見ると割りたくなるんですそれでこれ金継ぎしたらどんなに素敵かなって思うようになります。
それはいいことなんでしょうか？
あれですけどね、
なるほど。金継ぎをレストランと一緒にやっていた時と、こう専念している時とやっぱりその入り込み方が違うと思うんですけれども、実際にこう金継ぎに専念するようになって何かありますか、気づかれたことは。
そうですね、金継ぎっていうのは金の線が一番大事なんですね、それをいかに綺麗に作り上げていくかっていうことなんですけど、レストランの時は急いで作って急いで出すのがサービスですよね、はいはい、金継ぎの場合は急いじゃダメなんです。急がないで、自分は今急いでるんじゃないかとか、そういうのを客観的に見ながら綺麗な線を作っていくっていうのが全く違うとこですね。自分が見られるようになりました、客観的に。あ、今自分は急いでるな、焦ってるなって、もう一回これ線をきれいにする作業をしたらもっときれいになるんじゃないかなっていうのが見られるようになったような気がしますね、本当にリラックスして落ち着いてないと、もうそれが全て線に出てきます、本当に。でもう急いでやったものは最後に金を巻いた時に金の粉を上から振るんですけど、その時に全て金の線出てくるんですよ。で何回もやり直したことあります。純金使ってても気に入らないからって全部取っちゃってやり直すこともありますし、そうですね、そういうことですね。
その金継ぎの魅力というのを人に伝えるとすると、どういうところにあると思いますか？
多分直すっていうこと、直していくっていうことはすごい素敵なことじゃないですか。壊れたもの、壊れたものの価値を認めてもう一回蘇らせてあげる、そのステップがすごく素敵ですね。例えば まあ、同じように人間も完璧じゃないですから、病気になったり失恋したりとかしますよね。その時少しずつ治っていく自分って分かるじゃないですか、はい、それってすごく素敵なことですよね。金継ぎもその治していく過程がすごく楽しくて、それでもうそれにはまってしまうんじゃないですか。で、金というものを使うのですごく綺麗じゃないですか、はい、そういうのもあると思いますね。
まだね、始められて2年ということですけれども、今後やってみたいこととか何かありますか？
そうですね、教室は始めて2年なんですけど、まあ、この教室をもっとポピュラーにしていくことで、9月からメルボルンでも毎月クラスを毎、まあ、1ヶ月に1回か2ヶ月に1回、今年は9、10、11、3回も決まってるんですけど、あとニューキャッスルからも声がかかって、あのクラスをやるようになったんですけど、できればオーストラリア中に、もっとあれ将来は世界中に行ってみたいですね。それから今シドニーにいる生徒さんがどんどん技術がアップしているので、みんなで展示会をシドニーで開きたいなと思いますね。それでもっと日本の文化っていうものをオーストラリアの人とに知ってもらえたらなと思ってます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。